主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。私どもがこの礼拝堂に集う、このことはまさにお互いの天幕から神様によって引き出されて、この礼拝堂に連れ出されて、一同が祈りを共にし、賛美を共にし、一つの神の作られた現実に目を向け、顔を見上げる、それが礼拝であります。彼の家には子供は一人もおりません。子孫が増えるなどという可能性もなければ、そのような将来を描くこともできません。しかしその不可能性は、アブラムがいたその天幕の中で、アブラムが見ていたその現実の中で、彼が考え、思っていたことであります。神様には別のご計画があり、すでに天地万物を作られ、夜な夜なパレスチナの乾いた天空に満天の星を見せていたのであります。その下でアブラムは寝起きをし生活をしていました。しかし神はこのアブラムに対して、その家から、その現実から、あなたが考える世界から引き出されて、そして神がお作りになったところに、外にアブラムを連れ出して、そして天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいと言われたのであります。鎌倉に夜空がどのようなものかはよく分かりません。私は神の無限あるいは広さを思うときに、あの重曹の修道院から海を見たりしたときに、神様は広いなと思われますが、坂戸は割と広い場所でありまして、祈祷会が終わる9時か9時半ごろパッと見上げると、木曜日の月は非常に綺麗でした。そういう星空を見上げるときに、ああ私たちは祈祷会というところに引き出されて、そして教会の仲間のための鳥なしの祈りを7時半から9時ぐらいまでしている。まさに私たちの信仰生活というのは、その教会の礼拝あるいは教会の祈祷会、また皆さんの教会で言うならば地区集会、そういうところに外に連れ出されて、目にしている現実、目にしているもの、それとは違う、しかし確かにそこに存在するもの、神の御業に目を向けさせてくださって、そして信仰を問うのです。お前の子孫はこの星のようになると信じるか。アブラムは信じたんです。何だ、 1% の可能性もない、しかし信じたのです。そしてもうお話しなくていいと思いますが、イサクあるいはヤコブから十二部族、まさに天の星を超える人々がそこから生まれていったのであります。私たちが今日ここでしている礼拝とはそういう行為であります。神様が引き出してくださった、そしてここで一緒に神様の御言葉を聞く。今日も神様は私たちに、あなた方一人一人の心に主イエス・キリストの霊、父なる神をアバ父よと呼ぶことのできる霊、そしてキリストの霊、よみがえられたキリストの霊、我々の復活の言うなれば確約のようにして御霊をあなた方に与えている、そのローマ書の聖書の箇所を開くように導かれ、私は先ほど読んでいただきましたローマ人の手紙の8章から御言葉を聞きたいと願っています。ローマ人の手紙の全体の流れを改めて申し上げる必要はないと思いますが、しかし6章の洗礼論を読むときに、ああ洗礼とはこういうことかということを感じます。先々週坂戸教会でも洗礼式がありました。一人の男性と中学3年の女性、それからその奥さんはすでにキリスト者として洗礼を受け、また小学の6年の男の子も洗礼を受けていますので、2人が転入会し、2人が洗礼を受け、 4人で一緒に教会に迎える。その時に私は洗礼、私の教会は全身礼ですから、こうプールがありまして、そこに降りていると、この胸ぐらいまで水がありまして、でいいかい、あなたはここに書いてあるように、このキリストと共に死ぬんだと、ここはあなたのお墓だと、まあ、ちょっと私口が滑ってですね、死んだと思ったら出てこいって一度言ったことがあるんです。そしたらその時の小学生はですね、10秒近く沈んでましてね、なんで長く沈むんだと思ったんですが、後でどうしてそんな沈んでたのって言ったら、だって先生が死んだと思ったら出てこいって言ったんで、死んだと思ったから出てきたんだと言ったんですが、ですからなるべくそういうことは私は時間は言わない。ここで君は死ぬんだ、古い自分は死ぬんだ、しかも一人で死ぬんじゃない、キリストと共に死ぬんだ、そして水から上がってくるときにキリストと共によみがえるんだ。街道は歌を歌います。喜びたたえよ主の皆を、見栄え時はに突き刺され拍手しながらですね、で出てくるんだ。そしてイエス様と結婚して生涯を歩んでいくんだ。だから洗礼式は古い自分の葬式と新しい自分の誕生と、それからイエス様との結婚式だと。葬式と誕生日と結婚式が一度にあるんだよということを図を描きながら、あの子供は素直に信じますね。これ素晴らしいことです。大人はそんな忙しいことできるでしょうかっていうんですよ。それが、まあ、でその洗礼を6章でも言っているんです。そして7章で、私はなんと惨めな人間かという、洗礼を受けて後キリスト者になってからうちに存在する罪の問題、むさぼってしまうという問題、むさぼりたくないけどむさぼってしまうという自分の中のことを悩んでいます。でも7章の終わりから8章にかけて新しい世界が開かれる、これが神様の霊によって生きるという道筋を描き出しています。ですからそこでは、神様の霊によって生きるということは復活ということもこの御言葉のこう手そこに流れています。イエス様はよみがえられて今も生きておられる方ですから、生きておられる方の霊、キリストの霊、あるいは聖霊をいただくということは、必ず我々は復活する、復活しないわけにはいかないという変ですが、復活することになっているわけです。今日お読みしましたことは、この聖書の区切り方としては少し行を超えているかもしれません。でも11節から読ませていただきました。ローマの信徒への手紙の第8章11節。もしイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、すなわち復活させた方の霊、神の霊が神から来られた聖霊として宿っているなら、キリストを死者の中から復活された方はあなた方のうちに宿っているその霊、イエスキリストの霊、聖霊、イエスキリストの霊という言い方は少し前にキリストの霊という言い方をしてますので、私はそこでキリストの霊ということを重ねて言っているんですけども、8章のこの9節ですが、キリストの霊を持たない者はと、聖霊をキリストの霊とも呼んでいますので、そこでイエスキリストの霊、また聖霊ということを重ねているんですが、よみがえられた主イエスキリスト、そして父なる神様から送られた霊でありますから、神の霊、そしてキリストの霊、そして三位一体の聖霊という、これは独自のお方で、威嚇を持つ一人のお方ですね。その方が宿っているということは、あなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体を生かしてくださる、復活するんだっていうんです。でこの復活ということが、私たちの教会でもそうなんですが、十字架は罪の身代わりだから信じるけれども、復活まではね、復活なんて起こるんですかと言うんです。そうすると私は違うと、初代教会の人々はよみがえられたキリストに出会って復活の証人になり、復活の証人として十字架を理解して伝えていったんだ。時間の順序は十字架復活だけど、信仰はよみがえられたキリストが現れて、あ、主よと言われて復活の証人になって、そして十字架が分かり福音を伝えていった。信仰の順序は復活十字架なんです。 ですから十字架は信じられるけど復活は信じないとか、そういうことは信仰的にはありえない。彼らはよみがえられたイエス・キリストと会って、主はよみがえられた、そして十字架を語っていく。ここでもそれを言おうとしているんですが、そこであなた方の死ぬはずの体をも必ず神は生かしてくださる。その根拠は一人一人に聖霊があるからです。宿っているからです。そうすると人は私のうちに聖霊が宿っているということの、まあ、言い方は変ですが、私が分かる手触りと言いましょうか、こういうことの中で、あ、神の御霊は私の中におられるんだということを知りたいと思うんです。聖書はそこでそれを丁寧に書いています。少し飛ばしますが、14節、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、これは明らかに死を背景にしていると思います。あるいは立法主義的な生き方、あれはしたかこれはしたかを背景にしていると思う。人間があれをしたかこれはしたかといって自己チェックをしたり人をチェックするときに、そのチェックする奴隷となる。またやがては死、そのチェックしていくことを通して罪が示され、立法、罪、死という神に反するやんばサタンといいましょうか、悪の力は立法を真面目な人に示し、守りきれないと罪を示し、罪の結果死を示すというこの立法、罪、死という攻撃のこと、そして奴隷にしていく、こういうことに対してパウロは違う、もうあなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けた。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶ、ここです。神をアッバ父よと呼ぶ、ここに呼べる私たちの中に神の霊はおられる。そしてそれは個人的ではなく、こうして礼拝で天幕から引き出されてここに集って、みんなが一つの思いになって父よとあの方を呼び、主イエスキリストよと呼ぶ、その呼ぶことのできる、いわば根拠は聖霊が与えられているということです。これは私がここで力説というか、その力強く言うまでもなく、皆さんの教会の101年の伝統の中で、この教会にはたくさんの豊かな伝統あるいは遺産があると思います。でもそれは決して金庫の中にしまっておいてですね、誰かが鍵を持ってここに101年の遺産があるんだ、伝統があるんだってガチャって閉めてしまう、そういうものではなくて、生き生きとしているのが教会の伝統です。でその教会の伝統の一つは雪の下カテキズム。もう皆さんも私のこの聖書の箇所を開いたときに思い出していると思います。私大きく字で雪の下カテキズム、1990年秋に作られました。救いの喜び、問い1、あなたが主イエスキリストの父なる神に願い求め待ち望む救いの喜びとはいかなる喜びですか。答え、私が私どもを神の子としてくださる神からの霊を受けて、聖霊を受けて、イエスキリストの霊を受けて、主イエスキリストの父なる神を私の父なる神、私どもの父なる神、これは一人の祈りと共同の祈りを想像、礼拝や祈祷会の祈りを想像させますが、私の父なる神、私どもの父なる神と呼ぶことができるようになる喜びです。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださいます。喜びのカテキズムとこの雪の下カテキズムは呼ばれています。ハイデルブルグが慰め、あるいはジュネーブ教会信仰問答が人生の目的、しかし日本で作られた、そして皆さんの教会が生み出したこのカテキズムは喜び。その喜びとは何か、神をアバ父よと呼べる喜びです。一人でみんなで、そしてそのアバ父よと呼ぶことのできる喜び、ここのロマ書の8章とパウロはガラテアの4章にもう一回書いてます。この ガラテヤの4章はおそらく先でしょうから、ガラテヤの4章、ロマ書の8章で、そのアバ父よという言葉のもとは、私はマルコの福音書のゲツセマネの箇所で、あの十字架を目前にしている主イエスキリストがお祈りをして、弟子たちはもう居眠りをしてしまった、その中でアバ父よ、この杯を取り除けていただきたいと申し上げながら、私の御心で、私の思いではなく、あなたの御心に通りにしてください、御心に従う、あのゲツセマネの十字架に向かうことを受け入れるゲツセマネの時に祈られた祈りとして、マルコの福音書のゲツセマネのところにだけアバ父よという言葉が出てきます。これはマルコが何かの考えを持って書き、またそれをパウロがガラテヤの4章とロマ書の8章に書いたんだろうと思うんです。お父さんとあなたを呼べる主の祈りの中で、天に増します我らの父よとありますから、これも父を呼んでいる言葉ですから、別にアバ父よと同じです。でもそのように呼べる祈りは、いついかなる時でも、特にこのゲツセマネのアバ父よは、一番苦しい時でも、一番苦い杯を飲まなければならない時でも、主イエスキリストのお祈りの冒頭から父を呼ぶ祈りのこの言葉を奪うことはできない。アバ父よ。その時に一人で苦しんでるんではない、父がこの杯を私に与えて飲ませるならば、私は飲もう。イエス・キリストはそのように導かれていくのであります。パウロはおそらくその背景を知っていたと私は思います。ですから、このアバ父よと呼ぶ御子の霊が与えられていることを語りながら、この霊こそは私たちが神の子供であることを、私たちの与えられている霊、自分の持って生まれた霊といいましょうか、神様がふっと鼻から吹き込んでくださった霊とともに一緒になって、お前は神の子だよと証ししてくださるというのです。ここにも神は我々に与えてくださった我々の肉体、我々の霊を無視されない、神の霊だけで生きてもうその何も考えなくていいようなものではない。我々の霊はいろいろにいろんなことを思うでしょう。また御言葉を触れ、礼拝を重ねていく中で、私たち自身の霊も豊かに変わっていく。その霊に対して神の霊が働いて、私たちの霊と一緒になって、何が起ころうと、自分ではもう本当にこれで自分はキリスト者か、この教会のメンバーか、もう挫折して恥ずかしくて出られないような、そういう思いを持った時であったとしても、この霊はあなたから取り去られない。そしてあなたがアバ、あるいは父よと朝に言うに祈るとき、そうだ、お前は私の子だ、キリストの十字架によって贖い取った私の子だ、この霊を宿しているお前はイエス様がよみがえられたようによみがえるよと語られる恵みの中に入れられるのです。そこでパウロはこの霊の証ししてくださるという神の霊の中で、あなたが神の子なら神の相続人だ、神の持っているすべてのものはあなたが相続する、しかもキリストと一緒に相続するんだ、そこで苦難、苦しみに共に預かる、そしてその栄光をも受けるという、ここに苦難と苦しみのキリストにある共同相続人という姿を神の子として描き出すのです。教会生活が長くなったり、あるいはいろんなことを頼まれたりするときに、ああって言葉を漏らすことがあります。まあ、私も妻も、まあ、妻のことを語ると後で帰ると怖いので、でもいろいろな仕事が重なると、幼児園の先生やって、会計やって、私も先週は火水木金と円バスで6人をこう連れてきて 1時間ぐらいドライブしますが疲れます。ああっていう思いが出ます。でもああと思った時に神の子だからため息なんかついちゃダメよって言うのではなくて、やっぱり今日は大変だったねとか、この御言葉で言うならば教会のためにこういう疲れっていうのも与えられてるんだねと受け止めあって、そして私の手帳に知らないうちに防線が2日ぐらいにかけて引かれて、ここは休暇、どこそこ温泉に行くとこう私の予定の中に家内が入れて、ノートをたまたま見てると、あ、自分の字じゃないな、あ、でもそうかと言って休むこともする。まあそのようなもんで、私は牧師になったからといって、そして皆さんもそうでしょう、キリスト者になったからといって、私のために命を捨ててあのカルバリの十字架を耐えられたイエス様、また私の一番怖かった死という問題をも先立って解決してよみがえられたイエス様、その言うなれば保証金のようにして聖霊を私たちに与えてくださって、アバ父よと呼ばせてくださるこの恵みの中で楽して生きようという思いは消える。むしろキリストと共に苦しみを共にし、キリストと共に栄光を共にしていこう。やがて天にて会うときに、この教会のたくさんの先達たちもそのように天に置いておられるでしょうし、私たちも教会のために自分は自分の限りのことをしてきた、そして本当にそこでこう手を握り合って、まあ、そこでよくやったでしょうって威張るんではなくて、イエス様はそこにおられますから、私はふつつかなしもべにすぎません、なすべきことをしたにすぎないんですという御言葉を用いて、そして喜べばいいと思うんですね。皆さん、私たちにはまだまだなすべきことがあると思います。今日の午後の原稿には入れてないんですが、先月埼玉県で祖父母を殺害する事故が起きまして、和光という町はその少し北に川越があり、その北に坂戸があります。こういうこと一つ起きても、本当に私は何ということなのだという思いがあるんですね。どの家庭にも水面下でいろんなことに苦しんでいる家庭があり、どの子どもたちも日曜学校に来る子どもたちも現場の学校でどのようなことを受けているかもわからない。でもここに、その天幕から出てきて、ここに来て一緒に賛美し、一緒に祈り、一緒に神の御言葉を聞き、あなたは神の子だ、アバ父よと呼ぶ霊を持っている、だから必ずあなたは復活するんだ、そのような御言葉に聞き入り、私たち自身がいただいている恵みを受けるときに、アバ父よと祈りながら、一番苦しいところも、またやがての栄光のも一緒に歩んでいけるんですね。これが教会です。高校の教師を12年しまして、ずっとラグビー部の顧問でした。一番怪我があるんです。あっち打った、こっち打った、ある時はひどい骨折をして救急車を呼んで連れて行きまして、そしたら救急車のベッドから引き出す時に落ちまして、脱臼した肩がその時にポコッと入ってしまって、そして私が後から、救急車の後ついていくと怒られますから、行って、なんだどうしたんだって言ったら、いや先生、落とされたら入ったんです、まあでも一応病院だから見てもらえって言って尻尾をしていました。ひどい時には首をちょっと痛めて半身不随的になりましたが、回復しました。いろいろな怪我の場面を通されて、なんでこんな怪我の多いところの部活をお前は受けたんだと父親から叱られましたけれども、でも受けたんじゃない、そのように任命されたからやったんだって言いました。でもラグビーで一番素晴らしいことは、ルールブックにも書いてないんですが、そして私もちょっとレフリーの資格を持ってますから、ルールブックに書いてないけど一番の反則は何かというと、スクラムの中で相手をボコボコ打ったとかなんとかっていうんではなくて、相手から来た球を持って相手のタックルを怖がってサイドライン割ってですね、外に逃げてしまうことです。 卑怯なプレーなんです。ラガーマンとしては絶対に許されない、敵のタックが怖いから、自分の球にウィングとかフルバックがボーンと持って敵が来るって言うとうわーっとこう逃げて、タッチラインに逃げていく、それはペナルティーなんです。その反則を取った審判に、先生僕はルールブックをよく読んだけどあのプレーがペナルティーになるなんてどこにも書いてませんよって体育の先生に聞いて、私は国語の教師なんですが体育の先生に聞いたらですね、ゴーヤさんラグビー分かってないね、あんな卑怯なやつはねラガーマンじゃないんだよと言ったんですね。私たちはラガーマンではない、キリストマンです、ね、イエスキリストです。でも主イエスキリストに従っていくワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンの鎌倉雪の下教会ですから、私たちは自らタッチラインを割るということはしない。それはイエス様に申し訳ない。カルバリを目指して歩まれたイエス様の後を継いでいく我々キリストラガーマンはですね、やっぱりアバ父よアバ父よと呼びながら歩んでいくんです。お祈りしましょう。私どもがあなたを父とお呼びするこの言葉がどんなに重い深い意味を持つかを今日改めて知りました。祈りの枕言葉のようにこの言葉を使っていた私どもの無知と罪をお許しください。そしてもう一度お祈りする前に深く深呼吸をし、主イエスキリストによって開かれた和解できたこの祈りの道筋を見上げつつ、アバ父よとあなたをお呼びすることができるように導いてください。そして主よ、どのような状況に今お一人一人が生かされているかは分かりませんが、私ども一人一人には天に父がおられ、またこの祈りが与えられ、また復活の霊、キリストの霊、聖霊が与えられているという決して見捨てられた一人ではないことを覚えさせてください。101年目の恩教会の歩みを祝福し、この教会が日本のこの地にあることによって多くの教会が支えられ励まされ祈られ希望を持っております。恩教会の上に御霊の豊かな祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。